の針は9時20分を回りました。みんなでリレーフォーライフ、このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。ということで今日も大菅さんをスタジオにお迎えしました。大菅さん、おはようございます。
おはようございます。
調子はどうですか？
もうバッチリです。
バッチリですか？大菅さん、今日何の日か知ってますか？
今日、
うん、
今日は、元フィンガーファイブ太鼓さんの誕生日
もう一人誕生日の方いらっしゃいませんか？
この間亡くなりましたけど、プリンス。
もう一人誕生日の方いらっしゃい今日は大菅さんのお誕生日です。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
自分で拍手しちゃいましたスタジオの前の方からも ね拍手いただきまして、
誕生日なんです。
ありがとうございます。ありがとうございますそうなんです、54歳になりました。
年齢言っちゃっていいんですか？
言っちゃっていいんです。はい、もうこの際ですから。
じゃあせっかくなので、はい、今年54歳何がしたいですか？
あんなことやこんなこと、
もうそうなんかお誕生日で目標とか決めましょうよ。
ああ、そうですね、考えておきます。今日1日かけて。
今日1日ですか？じゃあまた来週の放送くらいで言っていただけるんですか？
OK 来年の誕生日の時に発表します
どうなんですか？もう、あ、でもまあそれもいいでしょう。はい、はい、じゃあ来年、じゃあね、また来年に向けても1年間 ね頑張っていただきたいと、
うん、楽しみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。ということで今日はゲストの方、うん、お電話でつないでおります。はい、徳島の、リレーフォーライフジャパン徳島の
実行委員長
さんですね、かとめみなさん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。大菅さん、お誕生日おめでとうございます
ありがとうございます実はさっきも早速メールをいただきまして、
かとめさんから、
かとめさんから
愛のお誕生日メッセージ
も、もうハートがたくさん飛んでなかったですもうね、はい、今日の6月 7日に一番素晴らしいかとめさんです。
あ、そうなんですか？
ん、
そうなんですか？特にない。
いやいやいやいや、僕にとっての誕生日プレゼント、
誕生日プレゼント、
かとめちゃんとお話できることが、
かとめさんがこの6月7日に出演してくださることが大菅さんへの誕生日プレゼントだということですね。
はい、
ありがとうございます。
求めてみたんですけど、
いやいや、今のかとめちゃんの間がちょっと迷惑そうでしたけどまあちょっと置いといて、
はい、
今回久しぶりですよね、はい、ご出演いただくの。
そうですね、久しぶりなんでしょうか。久しぶりですね、うん、はい、
多分水曜日に移ってから初めてだと思います。
そうですね、うん、前は月曜日でしたね。
そう、毎週月曜日だって、はい、大体、はい、土日ぐらいにわーって言いながら、かとめちゃん、はい、今度月曜日出れるって、
はい、
連絡を取ってて、
はい、
はい、実は今回も昨日でした
土日じゃなくて
昨日の夜でした。
はい、いつ もう困った時に助けてくれる僕にとっての女神はかとめちゃんです。
ありがとうございます。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。
かとめさんというお名前なんですけれども、はい、私、はい、あんまり聞いたことがなくて。
そうですね、徳島でも、はい、徳島の方ですかって聞かれることがとっても多いです。はい、珍しい名前と言われています。
珍しいですよね。
はい、
どこなんですか？徳島ですか？
徳島県出身です。
あ、そうなんですね。なんかどこかの地方に多いのかなと思ったんですけど、はい、そういうわけでもないです。
そんなにたくさんはいないみたいで、うん、よくこれなんて読むのって聞かれます。
漢字で言うと香りと書いてとどまる。
はい、ね、はい、
香りがとどまるんですよ。
ですね、
素敵なお名前と思っていたんですけど、
ありがとうございます。
はい、
もうで、下の名前がみなさん、
みなさん、
はい、
美しい、
もうやっぱの名ですね
いや、そこは今言わなかったのに止めといただよ。ちょっと気を使ったとこでしたけど、まあまあいいかそんな実はかとめさん、リレーフォーライフジャパン徳島の実行委員長ということで、今年もご活躍ですね。もしもし、
もしもし、聞こえますか？
あ、大丈夫です。うんうん、今年も徳島の実行委員長ということで、はい、ご活躍いただくということで、
はい、そうですね、はい、その予定で、はい、進めております。
はい、 開催日はもうすでに決定されてる。
はい、はい、決定してまして、はい、今年もあの、秋9月の30日の最後の土曜日と、はい、翌10月1日の日曜日にかけて東新町商店街のアーケードの中で開催を予定しております。
そうなんです、徳島の特色の一つといえば商店街。
私も今、はい、商店街ってちょっとびっくりしたんですけれども、はい、商店街の中を歩くんですか？
そうです、はい、商店街の中をわさわさと。
そうなんですよね、はい、実はもう初年度からずっとこちらでお世話になってて、
ですね、初年度は、
あ、違うわ、
はい、そうなんです、川べりの公園を、はい、歩きながら開催をしてたんですけれども、
はい、
その時に運悪くというかたまたま台風が直撃いたしまして、はい、開催当日に。
そうでしたね、
はい、で開催が夜通し続けられなかったっていうことがあって、ちょうど近くに商店街があって、そこで避難をさせてくれて、開催を夜まで続けることができたっていうご縁があって、で、その時からですね、2回目からずっとお世話になりながら開催を続けています。
そう、2回目から、
はい、
商店街のね、アーケードのところで開催をして皆さんのお世話になって、はいはい、で、今年2017年度が6回目、
はい、6回目です、
はい、になるんですよね。僕1回だけ、
その
徳島県に行ったんですよね、で、はい、その第1回目に開催された川べりの公園の近くのホテルで宿泊してて、
は
い、っていう、
そうですね、はい、うん、
朝方その川辺の声、
あの時って、うん、徳島じゃなくって
小松島ですね、
ですね、
参加したのは、
はい、うん、そうですね、
参加が小松島のリレーフォーライフで、
はいはい、
宿泊が徳島市で、
あ、そうだったんですね、
はい、
そうなんです、でそこにかとめちゃんに送ってもらったんですよ。
そうそうです、ちょっと薄暗いホテルに、
そうそう、とっても怪しいホテルだったんで。
覚えてます、
覚えてますね、僕もあれとても印象的でしたんで、しっかり覚えてて、でその翌朝に、はい、その川ビルの公園、あ、この素敵なとこあるんだと思って見てたんですよ、はい、でそのね、第1回目そちらで開催されて、はいはい、でその時はちょうどリレーフォーライフ岡崎と同じ日開催でして、
そうなんです、
はい、当日ちょっと電話でね、
はい、
結んだんです。
ああ、いいですね。
そうなんです、はい、
ね、
うんうんうん、同じ日ってやっぱりとても近しい気がしますよね。私たちも心強い気持ちをもらえるので、うん、嬉しいです。
いや、僕らも本当そうですよ、同じ日同じ時間に同じ思いで歩いてる人たちが、
はい、
この国内でもまだ他にいるんだなってやっぱり思うし、
参加されない方でも、そういう気持ちで私たちの夜を見つめてくださっている方ってたくさんいると思うので、はい、そういう方たちとつながれるっていうことはとても私たち温かい気持ちになれます。
そうですね、
うん、
でね、またね、徳島のリレーにも行きたいなと思ってるんですけど、いつも、
はい、
大体、いやいや、本当にぜひなんですけど、大体担当させていただいているところと日が被ってるっていう、はい、
そうですね、この時期、はい、ちょうど固まりますもんね。
そう、やっぱり9月から10月にかけてが一番ピークですから ね、
ね、そうですね、
はい、
気候もいいし、
うん、
ね、
はい、
うん、歩いてても気持ちがいい、
そう、
心地いい感じだ ね、
ですね、はい、
なんで、うん、今年はちょっと私事ですが、9月は、はい、週末が5回あるんですよ。その9月30日を第5土曜日として考えると5回あるんですけど、4回担当地区が、
来週大忙し、
まあ昼間平日は仕事して土日は野宿と、
野宿と
ね、いつもの
こと
で、でもね、かとみちゃんもあちこちのリレーに顔出されてるじゃないですか。
はい、今年は和歌山のリレーと、
もうすでに5月の、
はい、5月の和歌山リレーと、はい、あと筑波で行われたリレーフォーライフ茨城にお邪魔してきました、はい、
もうすでに2カ所、
はい、2カ所、
あれ2週連続でしたっけ、1週空いたんでしたっけ。
そうです、2週連続で行きました。
そうですよね、2週連続で愛媛から和歌山と茨城の方へ。
はい、
あ、和歌山は比較的フェリーで行った。
フェリーで行きました。フェリーで2時間半ぐらいで、こんなこと言っていいのかどうか分かんないですけど、2000円で行けるんですよ。
とってもいいですねそれ。助かりますよね。2000円
で、フェリーで行けるので、行きました。とっても力強くって、パワーをもらってきました。
ちょっと和歌山といえば、名物な人が何人かいますけど、そのうちのね、弥生兄さんとか。
弥生兄さん、会いました。
会いました
会いました。
去年実は岡崎に来てくれてて。
あ、そうでしたか。う
ん、顔を見てた、会ってたんですよ。
はい。弥生兄さん、太ると叱られるという。
なるほど。弥生、はい、あ、そっか、多分、今日のパーソナリティのレイちゃん知らないんで、弥生兄さんって言いながら女性ですからね。
びっくり、今ちょっとパーソナリティ遅れから多分ラジオお聞きの皆様も、ね、多分衝撃を受けたと思うんですけれども、
とっても男前な弥生兄さんなんです。
そうなんです。徳島にも何度か来てくださいました
ね。え、とっても好きな方ですもんね。
そうなんです、魅力的な方です。
何で言い換えた今。いや本当リレーの、関係者の方って本当、素敵な方が多いんですよ。
個性的な方も多くいらっしゃる中、どの方を見てもなんでしょう、その患者さんはもちろんご家族との関わりのある方ない方を問わず熱い思いを持ってらっしゃるので、そういうところでこのリレーフォーライフを通して仲間になれるっていうのはとっても私にとってはすごく、なんて言うんでしょう、大切なことをもらったなっていう気がしています。いつも
そうですね、本当にいろんな方からこう気づきをいただけるっていうか、
そうですね、はい、
気づきとかね、優しさとかね、本当にいただけてて、それが本当にリレーフォーライフの一つの醍醐味の一つかなとも、
そうですね、
思います。
こんなこと思ってた、あんなこと思ってたって割と聞く機会ってこのリレーフォーライフでできることの大きなところだと思うんです、でそういう気持ちっていうのを出せるのがリレーフォーライフだなっていうのはすごく毎年毎年思います。
そうですね、なんて言うんだろう、ずっと一緒じゃないですよね。もうやっぱり回を重ねる、そのリレーの各地のリレーに参加させてもらえて、その度に何かこう、いただけるっていう、そういう思いが本当にありますが、そんないろいろいただけるリレー、今年の徳島は何かこう、特徴みたいなものがあるんでしょうか。
今年は6回目ということで、今までもテーマを決めて開催をしてきたんですけれども、1回目は一人じゃないよっていうことを来られた皆さんにお伝えしたいっていうのが一つ、で2回目は一人から少し進んであなたらしく自分らしく何かを考えてみよう、ここで2人になって、で3年目には心を紡いでつながる縁っていうことで少し複数形にしたんですね、そして次が呼び合い寄り添い夜明けまで、この機会にみんなで集まりましょうということをテーマにして、去年が5回目の出会いと再会を喜び合いましょうということで、そして今年なんですけれども、今年は6回目なので、何か結びたいっていうことをここ6をかけて結ぶっていうのを、ちょっと実行委員の方から出て、で今年は未来を結んで優しい明日へというテーマにしたんです。
未来を結んで優しい明日へ、
でこれはリレーフォーライフが行っているプロジェクト未来であったりとか、医師の育成ですとか、そういう 未来へ向けた活動と共に優しい明日へというのは、私たちこのリレーフォーライフ徳島の開催で、あったかい気持ちになってもらいたいなっていう2つをこの中に込めたという、うん、経緯があって、
はい、
で今年はその新しくマンモグラフィー社の研修者に来てもらったり、
はい、
あとピアサポート活動、がんの患者さんご家族の当事者の方が行っているピアサポートの相談のブースを新たに設けることで、
はい、
変わらず医療者の方々のがん相談も行っていただけるんですけれども、うん、医療者と当事者の方の思いと両方を感じていただける場所にしたいなというのが今年新しく始めた取り組みです。
なるすごい盛りだくさんですね。
盛りだくさん
盛りだくさん、うん、いやいやで、うん、ましてそのなんていうのかな、
はい、
カトメちゃんこういろんなそのがんの勉強ってすごいされてるじゃないですか。
うんでうんさいろいろ
まあ
はいしてますね、はい、
してますよねあっちこっち、
はい、
ね、
はい、
すごく積極的に出られてて、
はい、
らしいなと思って今聞いてました内容が。
そうですね、なんか詰め込んじゃいますいつも
詰め込んじゃいます
あれもしてこれもしたいあれも欲しいこれも欲しい、はい、いやそうとっても気持ちは分かります
なんか来られた人が、うん、ここ行こうかなっていう人たちが皆、うん、さん同じじゃないので、うん、選んでリレーウォークに参加する方もいれば相談したいなって思われる方もいらっしゃると思うので、う
ん、それぞれニーズがねもしかしたら違うかもしれませんもんね、
はいはい、うん皆さんそなんか楽しかったよとかちょっとほっとしたよって言ってもらうためにどんなことができるかなってみんなで話し合うといつももういっぱいになっちゃってい
やでもこのリレーフォーライフのね、
はい、
使命の一つに、
はい、
やはりがんのことを知っていただくっていうこともあるじゃないですか、
はいはい、
うん、でまあ、過去のその徳島の、
はい、
ホームページとか見させていただいてても、
はいは
い
はい、
そういった啓発の部分ってすごく力を入れられてるなっていうのはやっぱり感じてましたし、
はいはい、
で今回も知っていただこうと、
はい、がんと今身近ではない方もぜひ参加してもらいたいなという気持ちで、
うん、
医療士の方もチーム参加を今ご案内に回っているところです。
なるほど。先生方とかね、
はい、
まあ、看護師さん、その医療関係者の方々にも、
はい、
やはりリレーフォーライフってその直接また患者さんと接する機会っていうことでね、
はい
はい、いい機会にもすごくなると思うんですよ。
はい、治療室ではないところでお話しすると、うん、今まであまり見えなかったところが見えた、すごく近しくなったっておっしゃられる方がいて、それだけでも開催してよかったなって、うん、
病院の外に出るとね少し違った感じに先生たちも見受けられるのでね、はい、相談しやすかったりだとか、
はい、
話したりってすることが実際できるんですよね、
はい、
白衣症候群という方がいて、白衣を見ると血圧が上がってしまったりだとか、はい、もう言いたいことドキドキして言えなかったりだとかって言って、実際に診療室だと言えないっていう、
は
い、本当の相談ができないっていう方が、はい、まあ、それは癌に限らず、いろんな病気の病の方でそういう声を聞いたことがあって、
はいはい、
まあ、それがね、このリレーフォーライフだとちょっと外に出て、お話をする機会があったりだとか、また気軽に相談ができる、
はい、
もう本当に先生、はい、お友達のように、はい、先生ってこう言える環境っていうのはとっても素敵だなって私自身もね、
はい、
感じてます。
一度ですね、
はい、
患者さんがお孫さんを連れてこられていて、そのお孫さんを主治医の先生が抱っこされて、
は
い、で赤ちゃんとお二人がお話しされている姿がすごく私目に焼き付いていて、
うん、
でそこで3人で写真を撮られたんですけど、それをずっと大事に持ってるんだっていう方が今年も来てくださるので、
いいですよね。
そういうのを一つ一つ積み重ねていけたらいいなと思います。
うん、 本当にいろんな垣根をね、
う
ん、こう取っ払ってしまう力もあるかなと、
はい、
要はサバイバーと一般の方の垣根だとか、サバイバー同士っていうのも場合によったらあるかもしれないんですけど、そういったその垣根をね取っ払ってくれるのもリレーフォーライフじゃないかなっていう風に思いますね。なんかどうしよう、後半すごく真面目な話しちゃって
いや真面目な番組ですよ、真面目なコーナーですよ。
そうなんだ
本当にありがとうございました。
いやいや、こちらこそ、ね、ありがとうございます。
お忙しい中急に昨日の夕方、まあ、
多分僕からの着信メールにしろ電話にしろ着信だがあると
予想
多分飽きたなと、はい、
ということでまたカトメさん、ね、またいつ声がかかるかは分かりませんけれどもぜひその時も出演していただきたいなと思います。はい、9月30日から10月1日まで、はい、リレーフォーライフ徳島ね行われるということなので、はい、何か最後に一言ございましたら。
はい、この9月30日10月1日今年も東新町商店街のアーケードの中で地域の皆さんと一緒に優しいあったかい空気を作りながらがんについて考えたいと思いますので、はい、ぜひお時間のある方お越しくださいましたら、はい、私たちみんなでお待ちしております。
はい、ね、カトメさんにも会いたくなっちゃいます
でしょ。
お会いしたいです
そうなんですよ。で僕いつも振られるんですよ。
え、
なんで、
なんでって、いつもそんな感じでした、
はい、
またね、お会いできるの楽しみしてます。
はい、私もです。
ありがとうございます、
は
い、
今日は本当にお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
失礼
します。
はい、はい、
そして大菅さんもね今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。お誕生日ということなので、はい、今日一日が素敵な一日になるように
ですね。あ、もうこの後も仕事の予定ががっつり入ってます
じゃあお仕事も頑張ってくださいということで、以上今日はみんなでリレーフォーライフのコーナーでした。